飽和性を失する36度。その後、読めないと答えられない。読めたら覚えやすくない。私は日々、漢字検定勉強していたということです。漢字の勉強は、漢字を覚えるという作業です。数多く漢字を読む前に覚える作業をしているときに気づきました。覚えやすい漢字と覚えにくい漢字があります。この差は、はっきり漢字のことです。覚えることは、画数の少ない漢字も覚えにくかったり、画数が多い漢字も覚えやすかったりします。例えば、私は、当初、さすがという漢字はなかなか覚えられませんでした。覚えたつもりもすぐ忘れます。ルーも、国語、小学生や基本的漢字であるにもかかわらず、覚えるようにしました。一方で、もう、という難しい漢字はすぐ覚えられました。難しい漢字ですが、すぐ覚えることができました。簡単な漢字は覚えられて、難しい漢字は覚えられるという現象に私は心配になりました。なぜならと思って、覚えやすい漢字と覚えない漢字を覚えたときに突然気づきました。読める漢字は覚えやすいが、読めない漢字は覚えにくいです。私はさすがという読む者が覚えようとしていました。これだけだった。さすがという漢字はさすがと読みます。さすがですね、こういう風にされるさすがです。もう、こういう漢字は見たのは難しそうですが、もう、こういう読み方を知っていたので、着実覚えられました。それは英単語を覚えるときも同じ現象でした。ここで私たちは頭の法則に気づきます。読めないと覚えない。読めたら覚えやすくなるということです。前頭が全ての勉強に共通することです。覚えようとするときは、まず読むようになければいけません。読めない漢字や英単語を覚えようとすると、覚えにくくなります。もし読めない漢字や英単語が同乗したときは、覚えるようにすることから始めましょう。これが基本の正しい順番です。読めるようになったら覚えられるようになります。この覚えが悪いことは、読めないまま覚えようとしているのではないでしょうか。そういうことは、まず覚えないように読む練習から始めましょう。漢字の勉強なら、書き読みを勉強します。英単語は英作文の勉強用にまず発音できることから始めましょう。もちろん、ね、読むような発音をする必要はありません。読めるようになれば、それで OK です。それが勉強の存在です。と、今までも、まず徹底的に読めるようになります。読めるようになれば、覚えられるようになります。読めるようになれば、